続いて一般質問です。14人が長生を問う。最初の質問者は三好維新の会細田家長。死亡事故3件発生、交通安全対策はどうなっている。今年町内において3件の死亡交通事故が起きていますが、4件になると県より特別対策地域に指定され、三好町としても大変不名誉なことですが、この事故をどう認識しているのでしょうか。
自治安心課長、3件は北長井、千曲沢、藤久保で起きているが、近年では交通安全対策協議会等の交通安全関係者で、啓発活動や教育に取り組んできただけに大変残念であり、深刻な状況と認識しています。
3件の死亡事故が起きたことから、三好町交通事故防止対策及び取り組み方針を定めるとはありますが、具体的にどう取り組むのですか。
自治安心課長、4件の死亡事故が発生すると県より特別対策の要件を満たす恐れがあると指摘があり、会議が開催されました。県の担当課、東入間警察、教育関係、三好町からは道路交通課、自治安心課、学校教育課などで対策や取り組み方針を定めて実施するものです。柱として高齢者の事故防止、児童生徒たちの夏休みの事故防止、自転車の事故防止であります。
埼玉県の死亡事故の 48% が高齢者ですが、高齢者に対する啓発活動はどうしていますか。
自治安心課長、5月に北長井で共同のまちづくりネットワークによる自転車講習会、あるいは交通安全母の会による高齢者声かけ隊など、こういった交通安全団体を町は積極的に支援していきたいと思います。
路面表示や看板の設置は住民の要望がないと設置しないのですか。
道路交通課長、今後も引き続き調査を行い、住民の方々の情報提供及び要望をいただき、万全の交通安全対策を講じていきたいと思います。
公明党、岩木恵子。子どもの交通安全対策の強化を。通学路の緊急合同総点検の検証は。亀岡市の事故などを受け、通学路の交通安全対策について学校、道路管理者、地元警察による緊急合同総点検を実施しましたが、その結果と対策はどうなっていますか。
学校教育課長、道幅が狭く歩道がない、信号機がないなどの危険箇所が18箇所見つかり、教職員や学校応援団の協力で下校時の見守り活動、信号機の設置要望、道路の路面表示の対策等を担当課と連携を図りました。
継続的な通学路の安全対策を推進する条例の策定はどうでしょうか。
自治安心課長、交通安全を担う各関係機関と連携し、実効性ある計画なり条例なりを図っていきたいと思います。
学校の交通安全教育はされていますか。
学校教育課長、通学路の登下校指導や安全マップを活用した班長指導などを行っています。
千曲沢小学校前の町道46号線の歩道整備の進捗はどうなっていますか。
道路交通課長、地権者との交渉が得られず、今後道路表示をしていきたいと思います。
ゲリラ豪雨の雨水対策は。 藤久保一番地と富士見の市道接点地域の雨水対策の進捗はどうですか。
町長、富士見の市に対策を依頼、行政府からの要望を検討中です。
女性の命を守る対策を。子宮頸がんは毎年1万5000人が罹患し、約3500人が死亡しています。昨年より中学1年から高校1年の女子が対象で、予防ワクチン接種が全額助成されましたが、接種率と周知方法はどうでしょうか。
保健センター所長、 40% の接種率で教育委員会を通じて周知、私立の生徒には個別通知をし、広報やホームページでも周知徹底しました。
その他の質問。子宮頸がん検診の併用検査について、三好未来、山口正史、スマートインターの古化に関して、大型車の通行をどのように考えているか、スマートインターのフルインター化で大型車の通行を検討されていますが、どの地区の何社程度の企業にメリットがあるのですか。
政策秘書室長、メリットがある地区は上富、北永井、藤久保と予想されます。企業数に関しては把握していません。
町の企業の空洞化が懸念され、古化で対応したいとありますが、その根拠は何でしょうか。
政策秘書室長、平成20年のアンケート調査で 70% 以上の企業が古化を希望しています。古化によりメリットがあると考えます。
アンケート調査で企業側の問題点は、施設拡大が難しい、公共交通が不便、施設の建築基準が厳しいがトップ3で、関越道へアクセスしにくいは 14% 弱ですが、古化により空洞化が防げるのでしょうか。
政策秘書室長、同調査では規制があっても現在の場所で活動するとの企業が8割近くあります。
古化による三富地区の地価上昇で相続税が上がり、さらに農地が減少する懸念はありませんか。
政策秘書室長、最近は地価工事価格の下落が続いています。また市街化調整区域のため地価上昇の可能性は低いと考えています。
古化では周辺道路の整備などが予想されますが、どの程度の投資額と予想しているのでしょうか。
政策秘書室長、フルインターの形状により投資額は大きく異なります。周辺道路の整備、交差点改良等などで10億から15億になると想定しています。
住民の意思はどのように反映されるのですか。
政策秘書室長、意見交換型世論調査や町民の意見を聞く場を設け、情報提供や意見交換を積極的に実施します。
公明党、内藤美佐子、万が一の災害に万全に備え町民の命を守れ、被災者支援システム業務継続計画は重要、災害時の行政サービスを迅速化する被災者支援システムの導入検討はしていますか。
自治安心課長、災害現場には有効なシステムだが、サーバー構築に数百万の費用がかかるので、予算面も含めて検討します。
災害時の自治体業務を滞りなく行うための業務継続計画 BCP 策定進捗はどうなっていますか。
政策秘書室長、現在準備中で、今年度中には計画策定を完了します。
災害対策基本法が改正されたので、 防災会議への女性参画が推進できるのではありませんか。
自治安心課長、対応できるように町の条例改正を考えています。
避難所になる学校などにもオストメイト対応トイレの設置が必要ではありませんか。
自治安心課長、一部にでも備えられれば対象者には知らせることもできるので十分研究したいです。
子ども読書活動推進、本に親しむきっかけにおすすめ本のガイドブックを小学1年生に送るセカンドブック事業の創設はどうですか。
図書館長、読書活動の手がかりとなるので関係機関と連携し検討したいと思います。
住基カードと図書館カードを併用できませんか。
図書館長、住基カードの多目的利用は住民課の動向を見て慎重に検討したいです。
学校給食について、学校給食会調達の試食は割高なので保護者の負担軽減に仕入れ先の変更はありませんか。
教育総務課長、米飯の安定的な供給を考えて学校給食会で調達しています。
学校給食費の透明性、余剰金の明確化のために市会計、私の会計を公会計、公の会計に移行してはどうでしょうか。
教育長、新給食センター稼働に合わせて総合的に検討します。
次は三好未来、ぬくいひさお。三好町の都市整備計画について、自然環境保全を含む土地利用構想を早急に。土地利用構想は町づくりには重要な課題ですが、今後の方向性をどのように捉えているのでしょうか。
政策秘書室長、土地利用用途が混在する地域は実態や課題を整理して適正な見直しを行う。住宅ゾーンは自然環境に配慮した生活環境の整備を実施し、農業自然環境ゾーンは現状維持を基本に緑保全に努めます。
都市計画道路、千曲沢大井勝瀬通り線および瑞穂台駅西通り線の今後の整備延長工事の方向性はどうなっていますか。
都市計画課長、今後検討していきたいと思います。
計画決定から40年も経過しているので早急に検討していただきたいがどうですか。
都市計画課長、今後は市街化地域の整備状況を踏まえながら検討していきます。
都市整備投資、新規事業に地域格差があります。過去3年間で約上富7300万、北長井1億5000万、藤久保20億、千曲沢8000万、どのように捉えていますか。
政策秘書室長、バランスよく計画的に整備投資をします。それぞれの地域拠点整備も重要と考えています。
自然環境保全で公園整備計画はどうなっているのでしょうか。
都市計画課長、策定委員会等で検討中です。26年度には自然の森、スポーツ公園の整備着手予定です。
保存樹木の管理及び事故の対応についてはどうしていますか。
都市計画課長、樹木診断や枯れ枝剪定の管理は町で行い、賠償責任保険も加入済みです。6月の千曲沢地内枝落下事故も町負担で処理済みです。
町内消火栓の設置基準はどうなっていますか。
自治安心課長、消防庁及び消防組合施設指導基準と同様です。
千曲沢、阿座、諸手久保は消火栓未設置ですが、対応はしていますか？
上下水道課長、敷設計画を策定し、その後に設置します。
次は日本共産党、杉本茂。安心して住み続けるための元気な足確保。中央公民館の名称、減免制度の存続は必要。国民の移動する権利は憲法の基本的人権の保障でもあります。また、公共交通は医療、福祉、教育、観光などの様々な施策の土台となるもので重要です。交通プロジェクトの進捗状況はどうなっていますか？
政策秘書室長、昨年は基礎調査を行いました。それをもとに今後は基本計画案と具体的運行計画案を立てていきます。
既存のバス路線との競合を避け、昼間の利用目的に合わせた公民館や集会所などを結び、役場などを中継場所とし、東西方面に小型循環バスの運行はいかがですか？その際、病院などとの連携はどうですか？
政策秘書室長、貴重な意見として参考にしたいです。
公民館の運営方針、これまでの減免団体が有料となる改正です。公民館活動はどれも町を支え発展させる活動です。生きがいを持ち人との豊かな交流で真の住民参加を果たしています。有料などありえないのではないでしょうか？
障害学習課長、さまざまな利用の形があります。趣味サークルなどの公民館利用者は料金を求めることにしました。
職員を減らし、民間委託職員を配置するとしています。公民館運営審議会でも職員に期待しています。専門職員を置き、活動支援の強化をしてはどうですか？
障害学習課長、正規職員のすべき仕事は何か。安全管理等を考え、検討していただいています。
社会教育法の下で設置された公民館の目的を重視し、中央公民館の名称は残すべきではないでしょうか？
障害学習課長、学習や交流だけの目的ではなく、どう使っていくかを考え、名称の検討を提案しています。
その他の質問、関越自動車道に係る橋梁への歩道設置について。続いて、三好維新の会、石田豊樹。火星と木星間に小惑星、三好町を発見。小さな星に大きな夢を。川越街道から三好台を経て、富士見市に流れている唐沢堀は、6割強が、暗渠であり、残り部分も暗渠にして、住民の通勤路、通学路、遊歩道として活用してはどうですか？
道路交通課長、沿線住民の防犯上、プライバシー性を考慮して、住民の相違があれば利用可能かを検討していきたいと思います。
本年度予算化された三好台第1区集会所のトイレの洋式化工事はいつになりますか？
自治安心課長、本年中には完了させます。
青少年健全育成事業で宇宙に一つの三好町とはどのような意味なのですか？
障害学習課長、昨年世界的な小惑星ハンターとのお話で冗談のつもりの新小惑星発見の説は三好町という名前にしましょうという話が2011年12月10日に本当の話となりました。 この小惑星は糸川の約10倍ほどの大きさで、太陽を中心に約4年弱で火星と木星の間を回っています。三好町という星が存在することを青少年育成に活用していくことを考えています。
この小惑星を三好町の観光資源にして大々的に活用しないのでしょうか。
観光産業課長、初めて聞く話であり、今後生涯学習課とも連携を取り活用を考えたいと思います。
多様化する生徒の夢を叶えるためにも、富士久保中と三好東中を合併して施設の有効活用と先生の能力に適した新しいクラブの創設はいかがですか。
学校教育課長、いろいろと制約もあり、統合については考えていません。
少子化により児童数の少ない上富小と三好小を統合してはどうでしょうか。
教育長、小規模校のメリットもあり、現状では考えていません。
続いて公明党、小松慎介。被害を最小限に抑える防災・減災対策実施を、天井・壁などの非構造部材の耐震化の状況は、道路・橋梁等の劣化修繕はどのような状況ですか。
道路交通課長、耐用年数の経過等で傷みが進んでいます。道路はできる限りの修繕を実施、橋梁は関越自動車道の橋は修繕完了、砂川堀の15橋はこれから橋梁点検、修繕計画、設計委託などを行い、平成28年から工事着手を考えています。
フォレストベンチ工法を三好町でも実施してはどうですか。
道路交通課長、優れた工法と認識しています。取り入れられるところがあれば検討したいです。
非構造部材の耐震化はどうなっていますか。
財務課長、天井材、照明器具、壁などは進んでいません。
今後の耐震化計画はどうですか。
財務課長、学校施設は文科省から方針が示されています。公共施設は国交省の試案に対するパブリックコメント結果、また公共施設マネジメント等を勘案し、点検改修に財源がどの程度必要かを研究した上で、計画的に非構造部材の耐震化を図りたいと考えます。
いじめ問題についてアンケートの実施はありましたか。
学校教育課長、毎学期1回以上のアンケート調査を実施、4月からのいじめ認知件数は小学校2件、中学校5件、現在すべて解決済みです。
保護者に対しても県の家庭用いじめ発見チェックシートを配布してはどうでしょうか。
学校教育課長、平成19年に一度全校配布済みです。今後は学校に投げかけ取り組めればと考えています。
対策の内容についてはどうなっていますか。
学校教育課長、相談体制の充実といじめは絶対許さないという意識を児童に醸成する指導をしています。
道路行政について、国道254号線と幹線16号線の交差部に信号機の設置予定はありますか。
道路交通課長、設置の方向で進んでいます。
次は三好未来菊池浩二。三好の町をバスが駆け巡る、交通不便解消はいつか。 三好町の新しい公共交通を考えるために、未来創造三好塾では3年をかけて研究し、政策提言をすることとなりました。喫緊の課題と言われ続けており、足の確保を待ち望んでいる住民は多いです。研究期間の半分を過ぎ、今後どのような検討をするのか伺います。どのように検討しているのかよく見えていません。進捗状況はどうなっていますか。
政策秘書室長、23年度中に報告書を発表しました。その後、長期計画策定のため、三好町全域のアンケートの準備をしています。また短期的には地域、機関等限定して試行的な公共交通を実際に走らせるために具体的な運転計画案を策定することを目指しています。
会議そのものは非公開で行われています。なぜ公開されないのでしょうか。
政策秘書室長、職員も含めて市民との検討チームなので非公開としています。
秋に視察が予定されていますが、どういった視点で視察先を選定するのですか。
政策秘書室長、デマンド交通やコミュニティバスなど先進事例を計画しています。
住民との意見交換会など、直に意見を交わし合う予定はありますか。
政策秘書室長、予定はないが課題としたいです。
今の進め方で25年度中の提言ができますか。
政策秘書室長、25年度中に計画案が策定できるように進めています。
3年は待てないという声も多いですが、持続可能な良い提言をしていただきたいがどうでしょうか。
町長、公共交通の導入は多くの住民の皆さんが望んでいます。3カ年の研究の中で結果を出し、26年度から新しい公共交通を一部の地域からでも導入したいと思っています。
次は日本共産党吉村美津子。資源循環型の生ごみ堆肥化施策を実現すべき。国民健康保険の窓口払い減免基準を設ける。日本は世界で二酸化炭素排出が4番目に多い国です。政府は企業に排出削減計画を立てさせるべきだと思いますが、実行されていません。焼却は地球温暖化の原因となります。また、健康への影響では、喘息を誘発する窒素酸化物、発がん性や変異原性を持つニトロ多環硬化属炭化水素、肺がんなど、発がん性の微小粒子状物質や粉塵などの有害物質が排出します。大気汚染により毎年高化学スモック注意報が発令されています。自治体は焼却を抑制し、資源循環型社会構築のために生ごみの堆肥化を実行すべきではありませんか。生ごみ投入割合はどのくらいですか。
環境課長、43% となります。
他の自治体の視察研修をするのはどうですか。
環境課長、生ごみの堆肥化施策は大事であり、環境衛生対策審議会でも研究していきます。視察は行いたいです。
医療費の窓口払い減免。以前より質問の医療費の窓口払いの一部負担金減免基準作成はいつになりますか。
住民課長、来年4月を考えています。
通院も加えるべきですがどうでしょうか。
住民課長、検討はしてみたいです。
指定管理者の拡大はやめよ。国は2003年 公の施設の管理運営を指定管理者へ導入できるとしました。住民の税金で建てた公の施設を企業の収益事業とするものです。公の施設は住民の福祉増進のためにあります。公の施設は設置者の地方自治体が管理運営を行うことが原則です。指定管理者の拡大はするべきではないがどうでしょうか。
町長、さまざまな視点より考えていきたいと思います。
続いて日本共産党、増田真澄。住居表示の適正化と実施の時期について、保育所待機児童解消策と事業仕分けの意見、第4次総合振興計画の中に住環境の整備をして住居表示の適正化を進める、適正な実施に向けては調査研究を進めるとあり、まちづくり懇話会でも住民から何年も前から整備するように言っているがいつから始めるのですかなど質問がありました。町の進捗状況はどうなっていますか。
政策秘書室長、区画整理事業の進捗状況を見て検討していきます。
同規模町村では整備が終わっているところが多いです。三好町でも早く決定し実行に移すべきではありませんか。
町長、しっかり調査研究を進めて考えていきたいです。
事業仕分けの図書館資料購入費整備事業について、担当課の出した事業評価結果で評価の低かった達成度の理由は何でしょうか。
図書館長、辞典、年表、白書などの参考図書が古くなり、内容に変更があっても効果で買い替えができないなどです。
町民の知力や向上心、地域住民、施設との連携を支える図書館のさらなる充実を図るべきではありませんか。
教育長、求められる資料を確実に提供し、知る権利、学習する権利を保障していくことが大事。蔵書構成を考え、充実をさせます。
保育所待機児童解消と事業仕分けの意見について、待機児解消のためにも、第二保育所の裏地の購入も考えた、拡張充実は図れないのでしょうか。
町長、貴重な意見、可能性を探ってみたいです。
事業仕分けの意見の中で、正規職員と臨時職員の労働条件格差が大きすぎる、問題ではとありましたが、どう考えますか。
町長、臨時職員依存の問題、効率の必要性も十分考えて、子育てしやすい町にしていきます。
その他の質問、藤塚公園トイレ火災。次は久保健二、安心安全を第一に考えた町づくり。ペット問題にメス、我が町にドッグランを。近年増え続けているペット事情をどう捉えていますか。
環境課長、しつけやマナーを守ることが社会生活において飼い主の責任になります。ペットを飼う場合はマナーを守っていただきたいです。
しつけ教室など行ったことはありますか。
環境課長、西一町で組織する狂犬病予防協会の方で年1回開催しています。
今後ドッグラン設置をどのように進めていくのでしょうか。
都市計画課長、行政主体での運営は難しいです。団体等の組織化が進めば運営方法等協議したいです。
町民への憩いの場の提供として町営プールの建設を考えますがどうですか。
町長、町民プールがあったらいいなとは考えるが財政が厳しい。緊急性や必要性が高まれば 考えたいです。
防災無線の点検は定期的に行っていますか？
自治安心課長、年に6回行っています。
聞こえにくい、聞こえないという地域への対応はどうなっていますか？
自治安心課長、聞こえにくい箇所は50から60ポイントに上っています。そのエリアの音量等を重点化してチェックしています。
幹線5号線の歩道整備の今後の予定はどうなっていますか？
道路交通課長、今年度は70メートルを整備します。合計で145メートルが整備済みとなります。
あずさ保育園付近に24年度中にガードレール等の設置をしてもらいたいのですが、どうですか？
道路交通課長、あずさ保育園付近は交通量も多く危険と考えています。現道の福音の中で今年度中にガードレールの設置を考えていきたいです。
その他の質問。1、防犯灯について。2、小中学校、保育所及び公共施設の警備について。3、北長井第2区屋外トイレについて。次は三好未来、井田和弘。三好町における食育の現状と推進について。誰もが健康で郷土愛を育める町づくりを。町の食育に対する考え方はどのようなものですか？
町長、三好町らしい食育を進めていきたいです。また給食センターの建て替えを契機に各課各機関と連携して町民運動として進めていきたいです。
子どもたちに対する食育はどのように考えているのですか？
教育長、食育は子どもたちの心身の成長及び人格形成に大きな影響を及ぼすものと考えています。教育振興基本計画、食育推進計画等に基づき推進していきたいと思います。
町農産物に関する情報、供給、消費拡大についての事業をさらに増やすべきと考えますが、どうでしょうか？
観光産業課長、新鮮で高品質な三好野菜を積極的に取り入れることは地域の活性化にもつながります。今後は保健センターと協力して事業に取り組んでいきたいと思います。
小中学校で行われている緑の学校ファームの成果をどのように捉えていますか？
学校教育課長、いろいろな方の協力を得て事業を行っています。成果としては達成感や勤労感、思いやりの心やふるさとを愛する心が芽生えたことが挙げられます。
新給食センターでは食育についてどのような配慮がなされているのですか？
教育総務課長、調理の現場の見学、試食、研修など地域拠点施設との併設のメリットが出せるようにしていきたいと考えています。
今後さらに PR していくべきと考えますが、どのように考えていますか？
保健センター所長、10月に食に関する意識調査を実施し、町の風土にふさわしい第2次食育推進計画を策定したいと考えています。
次は三好未来、秋坂豊。環境美化とリサイクルで環境保全推進を。環境保全条例の制定でゴミ減量化に取り組むを。毎年実施しているゴミゼロ運動の成果はありますか？
環境課長、今年度の実績では参加者4500人、ゴミ量20トンでした。
各地域のゴミゼロ運動参加者構成はどうなっていますか？
環境課長、 地域によって異なるが、役員だけの30人程度から地区住民を含めて900人ほどの地区もありました。
ゴミの多い地区はどこでしょうか。
環境課長、地域によっては側溝の清掃も行っています。また山林や道路沿いへのポイ捨ても多くあります。
環境教育や環境学習について実施すべきではありませんか。
環境課長、小学生がリサイクルセンターを見学し環境教育を行っています。
環境保全功労者へ表彰を考えてはどうですか。
環境課長、近年では該当者がなかったように思うが、今後検討してみたいです。
リサイクル活動の強化策はありますか。
環境課長、分別の収集に力を注いでいます。
ここ数年ゴミ減量化が進んでいるようですが、経費の減少がないのはなぜですか。
環境課長、処理施設の回収費用が多くあります。
福祉行政について、老人福祉センターの老朽化が考えられますがどうですか。
福祉課長、修繕をしながら利用しています。
先日センターで事故が発生しましたが、治療費などはどうなっていますか。
福祉課長、社会福祉協議会が加入している保険により進めています。
休止していた福祉センター再開の議会報告が遅いようですがどうですか。
福祉課長、再開決定が週末であったためホームページには掲載できたが、議会への報告が遅れた。今後十分注意したいと思います。
ここまでは小沢
平田でした。